伝道者2章12節から3章15節、四苦八苦の人生を神の御手の中で。2010年5月30日、1968年に1年間という期間限定付きでプロ活動したフォーククルセイダーズの名曲「何のために」がふと思い浮かびました。その歌詞は次のようなものでした。風に震えるオリーブの花、白い壁の教会で揺れて傾く十字架のもと、一人の男が倒れてた。何のために何を夢見て、歯を食いしばり働いて死ぬのか。何のために何を信じて、何のために何を求めて、傷つき疲れ年老いて死ぬのか。当時15歳だった私の心の底に、何のためにという問いかけがあり、その後もずっと残っていました。それは22歳でイエスを主と告白する備えになったのかと思います。これを作詞した北山治は、精神科医となり、その後、九州大学教授、日本精神分析学会、会長にまでなっていますが、数々のヒット曲の歌詞を作りながら、この問いを仕事として選んだのかとさえ思わされます。私たちは、この社会で、歯を食いしばり、傷つき疲れながら、そこに何を残すのでしょうか。ロークが災いの種になる。ソロモンは日の下でロークすること、そのすべてのロークが虚しく益になることは何もなかった、1:3、2:11と繰り返しましたが、次になんと大切な知恵を狂気と愚かさと同列に扱い、その意味を問います、2:12。ただしその分析の前に、知恵が愚かさに勝るということを、知恵ある者はその目が頭にあるが、愚か者は闇の中を歩く、と、知恵を持つ者が自分の人生の見通しをつけることができるという点で優れていると述べます、2:13、14。ところが、そこで、同じ出来事が全ての人に起こることが分かった、と、知恵によって解決できない問題に目が向かいます。そして、自分の心に、愚か者に起こる出来事が、私にも起こる。それなら、私が知恵あることにどんな益があるのか、2:15、と問いかけます。それは、知恵ある者も愚か者と同じで、時が経つとすべてが忘れ去られてしまう。実に、知恵ある者も、愚か者と同じように死んでゆく、2:16、という、忘却と死の現実です。このことのゆえに、人間は時とともに成長するのではなく、愚かな過ちを何度も繰り返してしまいます。そしてこのような現実を前にして、著者は、私は生きていることを憎んだ、2:17という恐ろしい表現を用います。それは、日の下でなされる働きは私には災いにしかならないと、働きが無駄になるばかりか、災いになるという現実があるからです。続けて、私は、日の下で私が労した、そのすべてのロークを憎んだ、2:18、と、ロークを憎むという激しい表現を用います。それは、後継者のことに思いを向けた結果です。人間の歴史は、しばしば、偉大な親の子が、親が苦労して築き上げたものをすぐに壊すということの繰り返しです。例えば、聖書で有名な偉人のギデオンも、サムエルも、ヒゼキヤも、そしてこのソロモンの場合も同じです。後継者が知恵あるものか愚か者かを誰も知らないまま、彼は親が日の下で苦労と知恵を傾けたすべてのロークを受け継ぎ、支配することになってしまいました、2:19。そして著者は、私は日の下で労したすべてのロークを心で絶望するようになった、2:20とさえ述べます。それは、知恵と知識と才能を尽くして労した人は、その結果の莫大な遺産を、何の苦労もしなかったものの受ける分として残さなければならないからですが、それこそ虚しいばかりか、子孫にとっても大きな災いとなるからです、2:18。私たちは、親から多額の遺産を受け継いだ人は、気楽に暮らせて幸せだろうな、と思いがちです。しかし、遺産が多いほど、堕落する可能性も高いというのが現実ではないでしょうか。しかも、苦労をせずに莫大な富を手にする人は、苦しみ方、また転んだ時の起き上がり方を知りません。そればかりか、そのような人は苦労を知らないため、他の人を導くことができません。日本では政治家の2世、 三世が権力を握っていますが、これは国家として危険なことかもしれません。西郷隆盛は自分の身の安全を優先するような生き方を軽蔑し、人は志のために生きなければならないという思いを込めて、自分の家の家訓として子孫のために美田を買わずと言いました。子供や孫のために富を残してしまえば、彼らがその遺産を守ることばかりに目が向かってしまうからです。人は守るものが多くなればなるほど、志のために命を懸けるということができなくなります。それは自分ばかりか、周りの人すべての不幸の原因になります。人生の四苦八苦を受け止める。日本にも、親の世代が歯を食いしばり、傷つき疲れながら築き上げた豊かさが、子供たちの世代を幸せにはしていないという現実を見ることができます。実際、心の病は豊かさに比例して増えています。スコット・ペックは、問題とそこから来る苦しみを回避する傾向こそあらゆる精神疾患の一時的な基盤である。我々の多くは程度の差こそあれこのような傾向を持つ。したがって多少なりとも精神的に病んでおり、全く健康というわけではないと記しています。かなり乱暴に言うなら、必要なものが楽に手に入ることを体験してきた者は、問題に立ち向かい、苦しみ続けるという機会を持つことができておらず、その結果、問題とそれに伴う苦しみを避けて安易な道を見つけようとして、空回りを起こし、かえって心に大きなストレスを抱えるというのです。実際、人生は楽に生きられるはず、という幻想は、人を必ず不幸にします。ですから、仏教の悟りは、人生の四苦八苦を受け止めることから始まります。それは、生きること、老いること、病むこと、死ぬことの4つの苦しみと、それに加え、愛する人と別れなければならない定め、憎い人と出会わなければならない定め、求めても得られない定め、心身の活動が盛んになることによって苦しみが増すという定めです。この苦しみから逃げ出そうとすると、かえって苦しみに追いかけられます。仏教は、性に対する執着、つまり、煩悩を断つ方向へと導きますが、聖書は、その思いを創造主である神の御前に祈るようにと導きます。しかも、そのすべての日々は悲しみ、その仕事も苛立つことばかりで、夜でさえ心は休まらない。これもまた、虚しい 2-23 と描かれます。仕事の悩みで、夜も心が休まらないという人もいるかと思いますが、残念ながら、それも人生の一部であり、人はその現実から逃げられないというのです。しかし、それを避けられない現実として受け止めるなら、心が少しでも落ち着きます。神から離れて、誰が楽しむことができよう。そのような中で著者は突然、神の見てという言葉を用いながら、人には、食べたり飲んだりし、自分の労苦の中に魂の満足を見るより他に、良いものはない。私は、これもまた、神の見てによるものであるということが見えた、2-24、と記します。労苦から生まれる結果に期待するのではなく、労苦のただ中に喜びを見出すことこそ、神の御業だというのです。例えば、受験勉強をするのは合格するためであり、結果が見えないことは苦しいことですが、そのような中でも、食べたり、飲んだり、できること、また、何かに向かって心を燃やしていること自体の中に、魂の満足が生まれます。実際、試験に合格した途端、精神のバランスを崩す人もいるのですから、今、ここでの充実感を味わうことが大切と言えましょう。これはまた、取れるか取れないか契約を求めて悪戦苦闘するビジネスマンにも適用できる教えです。そして、実に、神から離れて、誰が食べ、また誰が楽しむことができようか、2-25、と続きます。神が命を守ってくださるのでなければ、誰も、食べたり、楽しんだり、はできないからです。イエスは、愚かな金持ち、の例えでそれを解説します。ルカ12-15-21。ある金持ちが、畑が大豊作だった後、大きな蔵を建て、自分に向かって、魂よ。これから先、何年分もいっぱい物が貯められた。さあ、安心して、食べて、飲んで、楽しめ、と言います。しかし、その時神は彼に、愚か者、お前の魂は、 今夜お前から取り去られる。そうしたら、お前が用意したものは、一体誰のものになるのか、と言われ、イエスはこの結論として、自分のために蓄えても、神の前に富まないものはこの通りです、と言われました。著者はそのような真理をあらかじめ示されながら、神は、善人と認めた人に知恵と知識と喜びとを与え、罪人には、ひたすら集め蓄えるという仕事を与え、善人と認めた人に渡される、2-26、と言います。これは、神の御前での罪人は、あくせく働き財産を蓄えても、それを自分で楽しむことができず、それを神は、善人と認めた人の手に渡されるということです。労苦した人の立場からしたら、これもまた、虚しく、風を追うようなものだ、と言わざるを得ません。神が、ご自分にとって、善人、と思われる人に、労苦しなかった富さえ与えることがあるのは、善人はそこで神を喜ぶことができるからです。使徒パウロは、すべてのことが、神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうか、この神に、栄光がとこしえにありますように、ローマ11-36、と言いましたが、この世界が神の栄光のために存在しているのであれば、神にとっての善人とは、富も知恵も、自分で獲得したものではなく、神の恵みであると謙遜に認める人です。すべての営みには、時がある。ただしそれは、日の下、という、目に見える世界で完結することではありません。それで3章からは、著者の目が、天の下、という目に見えない神のご支配に向けられ、すべてには季節があり、天の下のすべての営みには、時がある、と言われます。2-8節には7つの大枠によって人生全体を包括する神の時が描かれ、それぞれに2対の対比が描かれます。これを見ると、私たちは、都合の良い時、ばかりを選ぶ、ということができないとわかります。光が照ると影ができるように、人生には好ましい時と忌まわしい時とが、創造主からセットで与えられているのです。神道的な神官では、災いをもたらす神々と、幸いをもたらす神々の区別がありますが、聖書の神は、私の他に神はいない。私は殺し、また生かす。私は傷つけ、また癒す。私の手から救い出せる者はいない、申命記32-39、と宣言しておられます。しかも、人の目に災いと見えることも、神からの罰というより、祝福の契機とされることが多くあります。第一の、天の下の時、では、生まれる時と死ぬ時、植える時と抜く時、とあるように、始まりと終わりの対比が描かれます。3-2。この世界では、誕生ばかりでは人が多くなりすぎます。残念ながら、同じ程度に死ぬ人がいて初めて、均衡型持たれるという現実があります。第二は、殺す時と癒す時、崩す時と建てる時、という、破壊と建設の対比、です。3-3。例えば、病原菌は殺さなければ癒されません。建物はまず崩さなければ、新しく建てられません。第3は、泣くときと笑うとき、嘆くときと踊るときという、悲しみと喜びの対比です。8-4。悲しみを抑えていると喜びまで抑えられます。感情を自分で操作しようとすることは危険です。第4の、石を放つとは攻撃を始めること、石を集めるとはその準備をすること、また、抱擁するとは平和協定を結ぶことで、抱擁をやめるとは軍事作戦に移ることです。3-5。人類の歴史は残念ながら、戦争の歴史です。かつての第二次大戦の日本のように、準備不足のまま爆地的に戦いを始め、ここまで来たら止める、というシナリオもないまま戦うことは悲惨の極みです。第五は、求めるときと失うとき、保つときと放つとき、という財産の所有に関することです。3-6。この世の経済では、誰かが得をする陰で、誰かが損をします。ですから、高額所得者が寄付をすることや、他の人に働きの場を開くのは、社会のバランスを保つための義務と言えましょう。第6の、引き裂くときと縫い合わせるときは、諦めるべきときと努力を続けるべきときの対比、黙ることと話すこととは受動と能動の対比と言えましょう。3-7。仕事も人間関係も、いつも積極的であろうとするのは危険です。 妥協ではなく、現実を受け入れる勇気が大切でしょう。第7は、愛するときと憎むとき、戦うときと平和になるとき、3-8 です。多くの人は、憎むこと、や、戦うことは常に悪であるかのように誤解します。しかし、罪、サタン、神の敵を、憎み、戦う、責任を果たさなければ、この世に悪が広まるばかりです。真理をめぐって戦うべき時が必ずあります。それを避けようとすると、隣人が滅びに向かうということがあります。私たちは、愛と平和を求めるからこそ、悪を憎み、安易な妥協を図る人と戦うべき時があるのです。自分にとって忌まわしい時も、神の時として見ることができます。ただ、それは自分の気持ちを偽ることとか、すべてを善意に解釈するとか、苦しむこと自体を美化することではありません。この著者は、ロー自体は虚しいと繰り返しているからです。そうではなく、すべての時が神の支配下にあるのならば、どのような苦しみの中にも、神が与えてくださった恵みを見出し、今、ここで神を喜び、生きていることの喜びを発見することができるという意味です。すべてをご自身の時に美しく。働く者は、そのロークから何の益を得るのだろう、3-9とは、先と同じく1章3節や2章11節の繰り返しで、人の希望が幻想と混同されないための現実理解です。そして、私は見た。神が人の子らに煩わさせようと与えた仕事を、3-10とは、1章13節のほとんど同じ繰り返しですが、辛いという言葉が省かれています。かつて著者は、自分の知恵によって天の下に起こるすべての意味を探り調べようとして苦しんでしまったのですが、今は、すべての時が神のご支配のもとにあるという視点から、余裕を持ってこの世界を見たのです。今から約800年前に、曹洞宗の開祖、道元禅師は、解脱を愛し求めれば解脱は遠ざかり、迷いを離れようとすれば、迷いは広がるばかりである。自己の立場から、あれこれと思案して、物事の真実を明らかにしようとするのが迷いである。物事の真実が自然に明らかになるのが、悟りである、と記していますが、これは人間の心の現実を的確に捉えた分析です。それと同じようなことがここに記されています。必死に真理をつかみ取ろうともがいていた時には苦しみと虚しさに支配されていました。しかし、力を抜いて、神のご支配という観点からこの世界を見た時、急に世界が美しく見えてきました。同じ世界が全く異なって見えてくるということ、これこそ宗教的感動の真髄ではないでしょうか。その真理を著者は、私は見た。神が、すべてをご自身の時に美しくしておられるのを、また、彼らの心に永遠を与えておられるのを、3-11、と記します。この言葉は、時代と地域を超え、多くの信仰者たちにとっての深い慰めとなっています。これは、地上のすべての時を支配しておられる神が、ご自身の時に、すべてのことを、美しい、と言える状態へとあらかじめ備えておられるという意味です。しかも、神は私たちの心に永遠を与えておられるので、今の忌まわしいとしか思えない状況さえ、神の永遠の視点から見ることができるということです。これは、決して、醜い出来事を美しいと思い込むことではありません。そうではなく、今は、醜く、忌まわしく、悪いことにしか見えないことをも、神がすべての時を支配し、歴史を支配しておられるという観点から受け止め、やがて美しいと言える状況に変えられることを期待し、必ずそうなることを信じて、今、ここで、喜ぶことができるという意味です。キリスト者に与えられた確信とは、神を愛する人々、すなわち、神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて、益としてくださることを、私たちは知っています。ローマ8-28、という告白です。しかも、心に永遠を与えられたものは、それを神の永遠の時の観点から確信することができるのです。それは、私たちは、神の約束に従って、正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。第2ペテロ3-13、と告白されている通りです。ただし、それでも、人は、 神のなさる御業を、初めから終わりまで見極めることはできない。 3-11 とあるように、今、この時を、神の永遠の観点から評価する能力は人にはありません。つまり、わからないことはわからないままに放っておくことが大切なのです。神のなさることは永遠に残る。そのような中で、私はわかった。人には、生きる中で、楽しみ、幸せを味わうこと以上に良いことがなく、また、すべての人は食べたり飲んだりし、すべての労苦の中に幸せを見出すことも神の賜物なのだと、3-12-13という、神によって与えられた知識が繰り返されます。これは2-24-25とほとんど同じ繰り返しです。また、それは2-10で、著者が未だかつてない大きな贅沢という壮大な実験を通して初めて分かったことでもありました。なお、この文脈で興味深いのは、原文では3-10-11は、私は見たという動詞に支配されている一つの文章であり、3-12-13は、私は分かったという動詞に支配されている一つの文章であるということです。つまり、私は見た。そして、私は分かったという心の流れが描かれています。力を抜いて、この世界を神の観点から見た結果、人の幸せは、何よりも、今、ここで味わうべきもの、それこそが神のご計画であるということです。これに続いて再び、私は分かったと言いながら、神のなさることは永遠に残り、何も付け加えられず、取り去られないという真実が受け止められます。3-14。これは、人の労苦の結果が、後継者によって壊されたり、財産を残すことが災いにしかならないような現実との対比で記されています。ですから、私たちは自分の労苦を、自分のためにではなく、神から与えられた責任、神のなさることとして取り組むことが何よりも大切であると言えましょう。そして、それを通して私たちは、神は、人々が神を恐れるようにと、それらをなさった、ということが、わかります。3-14。ここに私たちの幸いがあるからこそ、この書の結論は、神を恐れよ。神の命令を守れ。これが人間にとってすべてである、12-13、と記されています。その上で、ここで、今あることはすでにあった。これからのこともすでにあった、と、1-9-11の言葉が繰り返されます。ただし、その上で、神は追いやられたものを探し出される、3-15、という不思議な記述が付け加えられます。追いやられたものとは、今の人間的な基準からしたら、世界から忘れ去られ、無視されていると思われるような物事です。しかし、神は確かにそれをも見ておられ、探し出され、ご自身の時に、美しい状態へと回復してくださいます。労苦は、主にあって無駄でない。私たちはいつも、目の前の出来事に追われて生きていますから、ソロモンが、見て、分かった、というようなことを、なかなか理解できません。しかし、私たちはイエス・キリストを知り、信じています。そしてこれらの真理は、すべて、キリストの生涯の中に見ることができます。キリストは、この世界を父なる神と共に創造された創造主ですが、この不条理に満ちた世界を上から見下ろして、上からただ指導ばかりをされるような方ではありませんでした。キリスト、救い主、であるイエスは、この世界の虚しさ、不条理を自ら体験するために、私たちと同じ肉体を持つ人間となってくださったお方です。しかも、本来、神は死ぬことができないはずですが、神であるキリストはあえて、人となることで、死ぬことができる体となってくださいました。そして、死の原因である罪の力を無力にするために、私たちすべての罪をその身によって十字架にかかられました。そればかりか、3日目によみがえって、この罪と死の力に打ち勝ってくださいました。使徒パウロは、死よ、お前の勝利はどこにあるのか？死よ、お前の棘はどこにあるのか？と問いながら、死の棘は罪であり、罪の力は律法です、と解説しつつ、しかし、神に感謝すべきです。神は、私たちの主、イエス・キリストによって、私たちに勝利を与えてくださいました、と感謝を告白しています。その上で、ですから、私の愛する兄弟たちよ。 固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから、第1コリント 15-55-58 と告白しました。この確信に立つ者は驚くべき生き方ができます。それはドストエフスキーがカラマーゾフの兄弟の中で書いているような生き方です。長老ゾシマは主人公アリーシャへの遺言として多くの敵を持つことになっても、その敵たちさえお前を愛するようになる。人生は多くの不幸をお前にもたらすが、それらの不幸によってお前は幸せになり、人生を祝福し、他の人々にも人生を祝福させるようになる。これが何より大事なのです。お前はそういう人間なのですよ、と語っています。彼はこの未完の長編小説でそのような人生を描きたかったのではないでしょうか。私はある時、In His Time、御手の中で、という英語の賛美歌を聴きながら、深い感動に満たされました。その原歌詞は先の3章10、11節をもとに記されています。
In His time, in His time, He makes all things beautiful, in His time.
主の時に、主の時に、主はご自身の時に、すべてのことを美しくしてくださる。
Lord, please show me every day, as you're teaching me your way, that you do just what you say, in your time.
主よ、日々、あなたの道を私に教えながら、あなたが言われたことを、ご自身の時に実現してくださることを示してください。
In your time, you make all things beautiful, in your time.
あなたの時に、あなたの時に、あなたはすべてのことを美しくしてくださる。
Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a lovely thing in your time.
主よ、私の命をあなたのもとに携え行きます。ですから、私が歌うすべての歌があなたの時に、あなたにとって麗しいものとなりますように。